京都は烏丸上庁舎町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。今日6月2日は京都では本能寺の変があった日ですね。東京の永田町では今日鳩山総理大臣が辞任するという激震があって、巷では永田町の変とか言われてるみたいですけども、さて本能寺の変、これは天正10年6月の2日、この日は、織田信長が家臣の明智光秀の謀反によって撃たれた日ですね。で本能寺は現在京都市役所の南向かいにあるんですけれども、これは本能寺の変の後豊臣秀吉によって移されたので、これが事件現場ではないということはもう京都ファン歴史ファンの方はご存知だと思います。当時の本能寺というのは中京区油の工事たこ薬師の付近にありまして、今は京都市立堀川高校の本能学舎ですとか京都市の老人ホームに跡地はなっています。本能寺の変で信長の長男信忠も巻き込まれてしまうんですけども、この息子信忠は本能寺ではなくて別のところに泊まっていました。彼は烏丸御池北西にあった明覚寺というところに宿泊をしていたんですけども、信忠もまた光秀軍に囲まれて戦いの末自害したと言われています。この明覚寺があった場所というのは今、烏丸御池の京都国際漫画ミュージアムこの近くですので、ぜひ行ってみてください。さあそれでは京都の6月の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。和歌の家冷泉家の展覧会が京都文化博物館で開かれています。6月の6日日曜日まで、入館は午前10時から午後5時半まで、金曜日は午後7時まで入館できます。冷泉家は藤原定家などで知られる和歌の家です。平安鎌倉時代から800年、家に伝わる和歌の本古典籍が展示されています。国宝明月記は藤原定家の筆の癖なども実感できます。古典が苦手という方は綺麗な和紙、料紙、そして掛け軸の表層なんかを見に来るのも面白いと思います。お問い合わせは電話 075-222-0888 番です。6月4日は虫歯予防デーです。ハイタを止めてくれるという伏見区深草の塗り小兵地蔵さんでは6月の4日午前11時から法要があります。参拝者には即用として歯ブラシなどが授与されます。お問い合わせは塗り小兵地蔵さん電話 075-641-0556 番へどうぞ。6月6日日曜日に祇園の白川辰巳橋で豊穣会が行われます。お魚やお野菜など食べ物のありがたみを考えて生き物に感謝するために行われるもので、比叡山千日開放の行者さんによる法要の後、舞妓さんたちが白川に稚魚2000匹を放流する予定です。時間は午前11時から午後1時頃にかけて、お問い合わせは祇園豊穣会実行委員会電話 075-701-5181 番です。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回はこの夏浴衣姿で得をするという京都のキャンペーンをご紹介したいと思います。それは阪急電鉄の浴衣割というものです。浴衣割引ですね。阪急電車は浴衣姿で京都の観光地などを訪れると特典が受けられるというパンフレット京都浴衣割というものを出しました。この阪急の浴衣割なんですけども去年の夏に続いて2回目です。 でこの浴衣姿でこのパンフレット、小冊子を提示すれば嵐山ですとか京都の中心部の神社仏閣、それから飲食店や、お店なんかで、掲載されている96の施設で、割引の特典などが受けられるそうです。この京都浴衣割ですが、有効期間は6月の1日から9月の末までとなっています。パンフレットは、阪急電鉄の河原町駅や、烏丸駅、あと桂ですとかね、嵐山など主要な16個の駅で無料で配布しているので駅員さんに聞いてみてください。今日フォトにも載せておきますのでご覧くださいね。で、まあ、本当はね、最近本当に昼間でも浴衣を着る人が増えてきたなと実感しますけども、ただやっぱり昼間浴衣はちょっとなと抵抗感のある人もいるのも、事実だと思います。もともと浴衣というのはお風呂でね、着ていた浴衣びらというのがもともとでして、まあ、文字を見てもそんな感じしますよね。で、昔の蒸し風呂というのはね、着物を着て入ってたんですが、その時の、浴衣びらというものが今の浴衣の元になっているわけです。まあ、それを昼間外で着るということはなんとなくね、この由来からすると下着姿で外に出るようなものですからね、やっぱり抵抗感があるのもわからないではないんですけども、でも、まあ、枠装のね、この進行のためにはこの浴衣ブームを利用しないわけにはいかないという、そんな、まあ、気持ちもちょっと見え隠れするような気もします。でも現在はね、もう浴衣のデザインも生地も随分変わってきますので、このキャンペーンをうまく利用して京都で得をしてもらいたいなと思います。まあ、どうしても気になる方は着方によってね、多少帯とか工夫したりすると、こう浴衣の格が上がったりする着方もあるので、工夫をしてみるといいかもしれませんね。そして、まあ、7月の祇園祭りにはぜひとも浴衣でお越しください。今回は阪急電鉄の浴衣割についてご紹介しました。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。6月に入りましたけれども、衣替えはなさいましたか。今年は梅雨の訪れが平年よりも遅いようでして、京都で去年でしたらもう今頃見かけられていたアジサイですとかホタルもね、1週間くらいちょっとずれ込むのかもしれませんね。6月水月に入ったということで、先月ポッドキャストでご案内しました下鴨サリオさんの季節のお料理、水月の午前ね、こちらもおすすめですので、また京フォトなどもご覧ください。また下鴨サリオさんで人気のお取り寄せ、きんぴらマグロについても京フォトの方に詳しく載っています。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。